こんにちは、渡辺大樹です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して自分らしい幸せをテーマに本音で向き合いお答えしています。はい、普段やったらね、皆さんのご相談、お悩み相談、人生相談をご紹介していくんですけども、今日はちょっと、雑談というか、話したいことがあって、収録しています。まあ、テーマとしてはね、YouTube 新チャンネル作りましたよっていう話なんですけど、まあどんなチャンネル始めたかっていうことだったり、その裏側、はい、まだ話してない裏側、制作の裏側、思いなんかについて、触れながら、まあゆるーくね、雑談していければなと思うので、ぜひね、最後までお付き合いください。で、実はね、今日、我が家の披露宴って言われるスペースで収録してるんですけど、なんて言ったらいいかな、まあ、廊下って言ったらいいかな、庭に面してて、ちょっと広い、ガラス道がね、一面にこう、庭の方にあって、だから庭がよく見えるし、光もね、南向きの窓なんで光も差してて、で、近所を遊んでる子供たちの声が聞こえたりなんていう、そんなのどかなスペースなんですけど、まあ最近、すごい暖かくなってきたんでね、はい。普段やったらね、冬場やったらここめちゃくちゃ寒いんですけど、もう今日はもうあったかーと思って、で気分変えてこんな披露宴って言われるような場所で収録してるんですけども、ね、まあこのままあったかくなってほしいなと、ちょっと僕もね、霜焼け、ちょっと指先ね、若干霜焼けできてたりするんで、早くあったかくなってほしいなと思いながら過ごしてるんですが、はい。まあまあまあ、それはそうとして。YouTube ですね。はい。実はね、僕ら渡辺夫婦、YouTube の新チャンネルを立ち上げました。それが、ゆっくり日常チャンネルというチャンネルで、今年入ってからできたので、もうできたてほやほや、まだ1ヶ月半ぐらいしか経ってないというね、そんなチャンネルになってます。まあ、僕らはね、渡辺夫婦っていう YouTube チャンネルを運営してて、かれこれも5年、6年前ぐらいから始めたやつなんで、それが一番活動としては古いし、まあ渡辺夫婦の起源でもあるんですよね。YouTube っていうのが。うん。なんで、まあこの音声配信をお聞きの方でも YouTube 見てたよっていう方もいらっしゃるかなと思うんですけど、まあ最近なかなか更新できてなくて、っていうのも、まあ今までのような、こう夫婦二人で、どっか出かけたり、あるいは家で過ごしてる様子を Vlog っていうスタイルで、こう、お互い取り合いながら、こう、動画更新していくっていうのが、まあ、難しくなって、まあ、結構大変なんですよね。うん、僕らにとっては大変っていうことかな。うん、なんか撮るのが大変、企画考えるのも大変。やっぱなんかこう伸びるためにとか、いい動画作るためにってこう無理してる部分もあったりして。で、夫婦二人でやってるんで、二人のこう足並みを揃えてっていうか、こう協力し合いながらやらなあかんっていうところで、まあたまにこうやっぱり意見が違ったりとか、気分が違ったりとかして、こう一緒にじゃあ撮ろうかっていうのも難しかったりとか。まあそういうこう困難も抱えつつ、なんとか頑張ってきてたんですけど、まあまあ、ちょっといよいよ難しいなっていうので、最近は更新やめてたんですよね。で、そんな中、こう、まあ僕らもね、なんていうかな、カウンセリング受けたりもするし、そういう中で、まあユミもね、去年いろいろ自分を見つめ直す機会が、そのカウンセリングとか、そのセミナー行ったりっていうのもありつつ、いろいろ挑戦中の期間で。で、そんな中で出てきたのが、この YouTube 新チャンネルなんですよね。あ、だから YouTube 新チャンネルの前に、渡辺夫婦ユミ一人で更新します期間についても触れなあかんかな。そうそう、そういう期間もね、実はあったんですよ。夫婦二人で更新するの難しいからって言って、ユミが一人で渡辺夫婦チャンネルを運営していくと、まあトークしたり、一人で Vlog でね、動画回したりっていうのをやったりしたんですけど、やっぱそれも違うなと。なんか無理してる？こう頑張らなあかんっていう中で、なんかこう頑張りながら動画やっぱり作ってたと。で、渡辺夫婦のチャンネルって5年前6年前からやってるから、こう今まで見てくれてたファンの人たち、登録者の人たちっていうのもいる中で、まあ全く違うテイスト、2人で更新してたのにいきなり1人になるし、1 一人で出す動画も今までと雰囲気随分違ったりとかして、やっぱり、いきなり全然違う動画出して、なかなかこう反応っていうのも、ね、見てくれる人は全然見てくれるんですけど、やっぱり今まで見られてた感じとは全然違う。数的にもそうやし、その、やっぱ渡辺夫婦を求めてる人たちには、こう、なんていうかな、期待に添えないような内容だったりもするんで、そういう部分でギャップがあったりして、ちょっと、どうなんかなって思ってたんですけど、まあこの度、じゃあもう新チャンネルでやってみようと。で、しかもそのやり方が、今までとこう、全然違うような新しいやり方やったんですよね。それが、まあこれからご紹介するゆっくり日常チャンネルというチャンネルなんですけど、ぜひね、一回見てみてください。動画のね、この放送の説明欄にリンク貼ってるんで、まあ100分は一見にしかずということで見てみてほしいんですけど、かなり今までと雰囲気違うと思います。それぐらい思い切ってます。うん。まあ、だからこそチャンネル分けたっていうのもあるんですけどね。渡辺夫婦のチャンネルで、その、やっぱ全然違う内容のもん更新いきなりすると、既存のね、登録者の人からするとびっくりする。いや、こんなん見たないよっていう人もね、やっぱどうしても出てくると思うんで、それやったら、もうチャンネル分けて、もう見たい人だけ登録してねと。で、あるいはもう渡辺夫婦知らなくて、この動画を見つけて、あ、こんなチャンネルやったら見てみたいわと思って、まあ、新しいね、視聴者の人にも届けばいいなと思って、思い切ってチャンネル分けてやってみました。で、チャンネル分けてやってみるっていうのは、そのテイストが違うからっていうのもあるんですけど、数字的にもね、やっぱ分けんのって実は大事やって、その渡辺夫婦チャンネルやともう5年間の蓄積があるんで、やっぱり登録者も17万人、8万人ぐらい、いて、で、じゃあ毎回動画出したら何再生されるんやとか、過去に動画出した時はどれぐらい再生されてたとか、なんとなくね、自分の中で数字があるんですよね、基準が。それのね、なんかこう、昔の高かった基準があるから、こう、新しく動画上げても、大体ね、その過去の高い基準には届かないんですよ、最近の動画って。やっぱもうあんまり再生昔と比べてされへんなっていうのがあるんで、やっぱ出してもあんまり再生されてない、あんまり見てくれてないっていう気分になるんですよね。その今までのチャンネルで全然違う動画出したりしても、でも一方で新しいチャンネルを立ち上げてしまうと、もうそれってゼロからのスタートなんで、伸びるしかないというか増えるしかないというか、もう基準がそもそもないんで、その一再生されただけでも嬉しいっていうか、不思議とね、そういう感情になるもんなんですよね。そうそう。だから、数字的にも一回リフレッシュして、リセットして、まあ、一からやるんやっていうのも含めて、新チャンネルにしたっていうのもありますね。テイストが、動画の雰囲気が全然違うっていうのもあるし、数字をリセットさせて、まあ、あんまり数字にとらわれずにね、やりたいっていうところ。で、それはすごい良かったんじゃないかなって思いますね。で、肝心の動画の中身なんですけど、何やってるかっていうと、まあ Vlog は Vlog なんですよ。ユミが、ここ行った、あそこ行った、あれ食べた、これした、家でこんな過ごし方したとか、そういう普段の、まあ過ごし方の様子をお届けするっていうことなんですけど、一応コンセプトとしては、やりたいことをやっていく。その姿をお届けするみたいな。そんなね、立て付けになってます。だから、なんか、伸びるためにこれやるとか、これが人気やからこれするじゃなくて、ほんまその時ユミがこれしたいって思った様子を撮る。だから、動画のためにするってことはなくて、あくまでもユミがこれしたい。んで、じゃあ動画に撮るって。まあ、そういう順番で撮影してるんで、まあ、できるだけその、ね、やっぱ動画のためにあれしな、これしなってなるとしんどくなってくるんで、そういうことがないように作ろうっていうのは意識してたりしますね。で、まあそういうこう、やりたいことをやっていく、やりたいことを叶えていく。一つ一つは小さいことかもしれんけど、例えば動画で出したんですけど、なんか七輪で焼き芋焼いてみるみたいな、美味しい焼き芋が食べたい。だから七輪でベランダに七輪置いて炭、起こして、火起こして、焼き芋食べたって、まあ、ただそれだけの動画なんですけど、そのやりたいことを ただやっていくっていうのを、その姿を届けていく。で、その中で、まあ自分の生きたい生き方を歩んでいく、幸せを噛み締めて生きていくみたいな部分を伝えられたらなって思って、そういうね、チャンネルになってます。なんで、この音声配信とか聞いてくれてる人やったら結構心が温かくなるというか、ああ、いいなって思ってもらえるような雰囲気なのかなっていうのは思うんで、まあぜひね、見てほしいんですけど、その、チャンネルのね、作り方が結構特徴あって、まあ見てみたらわかるんですけど、合成音声がね、そのテキストを読み上げてるんですよ。ナレーション。その、動画って、今まで渡辺夫婦の動画もそうやったんですけど、その撮りながら、こんにちは、渡辺夫婦です。今日はここ行ってみます。とか、その、カメラで撮りながら喋ってたんですよ。撮りながら二人で会話したりとか、撮りながらカメラに向かって、今日はこれしてみますって喋ったりしてたんですけど、そういうの一切なくて、撮影中の音声むしろ使ってないんですよ。全く。だから映像だけ、動画は。映像だけ使って、その、ナレーション、テキストっていうのは後から入れてるんですよね。だから撮影中全く喋らへん。これします、あれしますっていうのもなしで後から全部入れてるっていう作りで。で、その後から入れたナレーションも、ユミが自分でこう吹き替えでね、後でこうナレーションを編集の時に入れるんじゃなくて、自分で喋ってね、入れるんじゃなくて、まあ、ゆっくりボイス、ゆっくり実況って言ったら伝わる方も多いかなと思うんですけど、ゆっくりボイスで、後からこの合成音声に読ませてるというね、作りになってます。これだから動画開いて、うわ、こんな音声なんやって思われた方もいらっしゃるかと思うんですけど、そういうことなんですよ。後から、合成音声に読ませてますと。で、これ実はね、意味がありまして、もちろん。そのね、意味をぜひ伝えたいんですけど、その前に、じゃあ、ゆっくり日常チャンネルってどういう風にね、作られてんのかっていうところから説明したいんですけど、その、あのチャンネルの動画って、動画を撮影します。で、撮影終わった素材に合わせてというか、素材を、まあ、元にしながら、まずね、どうやってるかっていうと、いきなりね、動画編集、していくんじゃなくて、ユミがその文章をまず仕上げるんですよ。動画とは別に文章を仕上げる。だから原稿ありきなんですよね、あの動画って。なんかこういうシーン撮った、ああいうシーン撮った、その映像に合わせてこんなコメント入れよう、あ、ここはこういう風に説明入れようとかじゃなくて、どっちかというと文章の方がむしろ主体で、僕の認識ですよ。僕の認識では、文章の方がメインで、映像はその文章を補うための、素材やと。そんな認識で見てもらうと、あのチャンネルは結構しっくりくるんちゃうかなと僕は思ってます。だから映像に価値があるというよりは、あの下に出てくるテロップの方に価値があるんですよ、実は。僕はそう思います。皆さんはどう思うかな？なんですよね。これはまあユミがそう言ってるんじゃなくて、僕が勝手に解釈して言ってるだけなんで、ユミからすると、いや、ちゃうよっていうことかもしれないですけども、あくまでも僕の解釈ってことで聞いてほしいんですけど、そうなんですよ。だから映像にそこまで、だから映像がどうこうじゃなくて、やっぱ文章なんですよね。で、それはユミがやっぱりブロガーだからっていうのはあるかもしれないです。もともとユミって結構文章得意で、よう書くんですよ。字、文字を、文章を。で、ブログで結構エッセイとか書いたりするのも面白いエッセイ書くし、なんかこう説明、なんかの説明とかまとめの文章を書くときも、まあ論理的でわかりやすい文章を書くし、まあ文章得意なんですよね。だから、その文章をバーッと動画ごとにまず、こんなことがあった、こんなこと思った、こんなことを伝えたいっていう文章をわーって書いて、ほんで映像に合わせてその文章、映像に合わせてっていうか、まあ映像を大体まあその文章の内容に合わせてバーっとつなげて、ほんでバチーンって当てていくっていう、そんなやり方してるんですよね。 うん。で、その文章を合成音声に読ませてるということなんですよね。だから、なんかあのチャンネルの動画って、なんかブログに近いんかなと思ってて。映像ありブログみたいな。僕はね、結構あのチャンネルの動画見てると、ゆっくり日常チャンネルね。なんかユミのブログとかエッセイを読んだような気分になります。うん。だからそのブログはもう文章だけじゃないですか、ほんまのブログって。文章だけなところを YouTube で映像付きでアップすることで映像があってよりその様子もわかるし、あとはゆっくりボイスが読み上げてくれることで、まあもうこう目で追わんでも耳で聞いて理解できるっていう、まあそんなチャンネルかな。だからユミのブログを動画で読んでるみたいな、そんな感じで捉えると、まあ面白いんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、なんでゆっくりボイスなんかと。ユミさんはナレーションで自分で読んでくれたらええやんかと思われるかもしれないです。実際そういうコメントありましたよ。なんかゆっくりボイスが聞き慣れないですとか、ユミさん読んでくれたらええのにみたいなコメントあったんですけど、実はそれにも理由があって、確かに自分で読み上げできたらいいと思いますよ。いいと思うんですけど、そのナレーションの読み上げって結構難しくて、あれ実は。そのプロのナレーターっていう職業があるぐらいなんで、ナレーションっていう技術自体がまず難しいんですよ。この音声配信みたいにこうペチャクチャペチャクチャ喋ってるだけやったら、そのまあまだ撮りやすいんですけど、映像に合わせて原稿があって、ほんで喋らなあかんっていうのは結構ね、いろいろ意識して撮らないと難しい。昔ね、なんかナレーションの動画とか作ったことあるんですけど、もう何回も撮り直しましたもん。同じワンフレーズやのに。あ、ちょっと今イントネーション変やったなとか、あ、なんかちょっと抑揚おかしかったなとか、あ、これ長さちょっと足りひんかった、長すぎたとか、なんかそういうの、そういうのとか、あとなんかちょっと暗い感じで聞こえんな、ここみたいな。楽しいシーンやのに。にナレーションがちょっと暗い声で撮れてもうたなとかで撮り直したりとか、そういうね、気使うとこすごい多くて、まあ例えばその撮りながら、映像を撮りながら喋るときって、例えば楽しいときって楽しいですって言いながら、実際楽しみながら撮るから、楽しいですのその声って楽しそうな声になってるんですよ、実際楽しいから。でも、例えば楽しいですっていう楽しいシーンを撮って、後で楽しいですっていうナレーションを入れるとすると、その楽しいですって言ってた時と今って当然違うんで。で、今ってどっちかというと、家でデスクに座って動画編集を頑張ってる時じゃないですか。だから絶対楽しいですっていう状態ではないんですよね。でも楽しいですのナレーションを言わなあかんってなると、演技して、楽しいですって言うか、楽しいです。まあ、楽しいですまでいかなくても、少なくともまあ、なんかいい心の状態でナレーションを読まんと、声色にやっぱ出ちゃうんで、その気分が。ああ、今日ちょっと体だるいな。でもまあ、動画編集とかね、やろうかなって思って、編集やったらね、ポチポチポチって、マウスとキーボードで、やったらいいんで、別に自分の気分ってそんなに出ないですけど、ナレーション取らなあかんってなると、ああ、ちょっと体重いけど、ナレーション頑張ろうか。楽しいでーす。みたいな。頑張って取るっていう風になって、まあ結構しんどいし、そうやって取ったら楽しいでーすって、あ、なんかこの楽しいです、ちょっと体重そうやなっていうのが分かっちゃうんですよね。そうそう。だからまあ結構そういう難しさがあって、それをじゃあ毎回動画でね、後でナレーション自分で読み上げるんかって言うと、意外とね、手間が多くて、まあしんどいと。いうのもあって、ゆっくりボイスにしたっていうのはありますね。合成音声やと、毎回棒読みで楽しいですと言ってくれるんで、楽しいですっていう原稿を読ましたときに、なんやろ、あるときは楽しいですって読んで、あるときは、楽しいですって。なんか全然読み方ちゃうやんけっていうことがなくて、毎回楽しいですってなるんですよ。楽しいですって、すごい棒読みで平坦で何の感情もこもってないんですけど、逆に言うと読み上げた音声が感情こもってない分、 こう僕ら受けてはその楽しいレースをどんな楽しいレースなんかなって想像できたりとか、逆に読み上げの声色に影響されずにその楽しいレースを楽しいレースとして受け取れるんで、変ななんかこうナレーションの情報入ってこないですよね、うん、でそういうのもあってあえて機械音声にしてます。自分で読み上げるとかなり手間が大変やったり、そのナレーションの読み上げ技術でその内容を左右しちゃうところがあるんでね。で、ユミが得意なのはやっぱ文章を書くことなんで、その文章を書くことっていうのがより素直にね伝わるにはどうしたらいいかっていうと、やっぱり機械音声で棒読みしてもらう、読み上げなしっていうのもできるんですけど、なしにするとやっぱちょっと動画的に寂しいし、こうなんとなくねぼーっと見れないじゃないですか、テキストずっと追わなあかんので。でそれはちょっとしんどいなっていうので読み上げはありにしてるんですけど、まああえて棒読みの、機械音声ゆっくりボイスにして、まあ内容に集中してもらうっていうかな、うん、なんかそんな作りになってるんじゃないかなって思います。まあ僕の解釈なんですけどねはい、あれはね、あのチャンネルはやっぱりこう合成音声でやってるから実はいいんじゃないかっていう気がね僕はしてますかね。なんでかっていうと、あの動画は映像を楽しんだり音声を楽しむチャンネルっていうよりは、その内容文章を楽しむチャンネル、 YouTube でユミのブログを読んでるみたいな、なんかそんなチャンネルになってるんかなって思うので、うん、まあ今のね作りでちょっととりあえず、今タイ旅行編、タイ一人旅編が実は始まってますので、あのその連載をね、ちょっと駆け抜けてもらって、どんな感じか、ね、僕も、今後のね更新楽しみにしてます。はい、っていうところかな。そんなもんでいいかな。うん、あの実は、新 YouTube チャンネル作りましたということで、あのお知らせと、ちょっと裏側というか、まあそうですね、制作の裏側みたいなところを僕の解釈で、僕目線でちょっと話させてもらいました。で、渡辺夫婦の二人ごとで最近夫婦対談してないんですよね。もうかれこれ1ヶ月半ぐらいしてないと思うんですけど、僕はいつでもお待ちしてるんですけど、ユミがね、今ちょっと新チャンネルの方で忙しくしてたりとかするんで、まあなんか落ち着いたタイミングでね、またなんか、ちょっと近況の報告があったらそういう話したりとか、まあレターにお答え二人でしたりとかね、ちょっと対談もしたいなとは思ってるんですけど、まあ、あの気長にね、待っていただければと。しばらくはちょっと渡辺夫婦の独り言で、あの、お願いできればと思うので、僕も含めてちょっと対談はね、気長に待っていただければなと思います。はい。というわけで、今回の放送以上です。まあ雑談というか YouTube のお話だけになってしまったんですが、はい、最後までお聞きいただきありがとうございます。いいね、コメント、あ、そしてあの概要欄にね、新チャンネルの URL もあるので、ぜひ、ね、ご覧いただいて、あ、面白そうやなと思ったらフォロー、チャンネル登録かしていただければなと思います。よろしくお願いします。はい、それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。